こんにちは、山崎健です。移動化ラジオボリューム27特別編、カフーツ伊藤さんと五島フェスを振り返るスタートしてるんですが、なんと設定をミスってしまいまして、初めの2分ほど音声がありません。今ね、2人喋ってますけれども、オープニングでそんな大したことは喋ってないので、今回の動画の趣旨説明しますね。いつもは私、山崎健の賢い移動の仕方や家なし生活で役に立つツールを紹介している移動化ラジオなんですが、今回は特別編。日本で初めてのコワーキング、神戸カフーツの伊藤富夫さんと私、山崎で2025年5月10日に尾道で行われた五島の日の五島フェスを振り返っております。本当に楽しく濃密な時間で、終わった後の現実が受け入れられず、私は五島ロスに。それをやり過ごすためにカフーツにやってきまして、伊藤さんに五島フェスの振り返りやりませんと言って撮ったのが今回の動画です。五島フェスのメインプログラムである5時間10分の配信番組レディオ510の内容を中心に、伊藤さんと私とで感じたことをお話ししています。ではそろそろ音声が戻ってくるはずなので、移動化ラジオボリューム27特別編、カフーツ伊藤さんと五島フェスを振り返る、どうぞお楽しみください。ながら今日は、今日っていうか今日までね、その、まあ、日曜日なのか、まあ、月曜日なのかわかんないですけど、うん、はい、過ごしてこられたっていうこともございまして、
はい、
で勝手にその救済じゃないですけど、うん、まあ、ちょっと伊藤さんと私で、まあ、その五島フェスを振り返ってですね、
うん、
なんとかそれをその思いを浄化して、またちょっと明日から頑張っていこうと、うん、いうための今日緊急企画でございます。
緊急企画、
はい、
わかりました。
っていうところでございます。
まあそうやね、はい、楽しかったし、濃密やった
ね。濃密でしたね、本当に。
なんかぎゅうぎゅうと、まあそのなんですか、一日ってまああれ、生配信は夕方5時10分からでしょ、
はいはい、
そこから5時間10分、
うん、
あそこだけ撮ってもものすごい濃密だけど、その前もあるからね。
あ、そうですね、う
ん、僕ら参加してないけど、なんか前夜祭もやってたらしいし。
そうそうそう、そうです、そうです。
それから当日はお昼間、あの街歩きしてはったし、
はいはい、
んで、あ、そういえばアプリまたなんか後祭り、
あ、僕は島の方に
島巡り行ってきたでしょ、
はい、し
島巡りっていうのか、
はい、島巡り、はい、
ねえ、だ余計の密度が、僕はもう10日だけでアプリ買って帰っちゃったからね、う
ん、伊藤さん10日は何時ぐらいにいらっしゃったんですか。
当日はね、10日はね、うん、本当は昼過ぎぐらいと思ってたんだけど、
はい、
前の日、岡山県玉野市のウノベースさんというコワーキングスペースで東京コワーキングやって、東京コワーキングってあのオンラインの YouTube で、コワーキングスペースの運営要素をお話聞くっていう番組やってまして、
はいはいはい、
で、お邪魔してやってたんですよ、
うんうん、
いつもここでやってるんだけど、
はいはい、
で、アクルヒー、ほんでそれにあの名前出していいのかな、まあ、本間さんっていうあの、
はい、
もう20年来の友達なんだけど、
はい、
で去年ね、札幌からあの岡山に、ね、引っ越した人がいて、ね、
うんうんうん、
でそれの9日、玉野の宇野部さん一応来てくれて、
はいはい、
で、後藤の日もちょっとだけ、あ、途中あの夕方でも帰らなあかんけど、
はい、
参加したから、
あ、いらっしゃってたんですね。
そうそうそう、で、うん、彼と一緒にアコリ玉野から、
はい、
尾道に向かって、
うんうん、
車乗っけてもらって、
はいはい、
で途中で食事したりしてたから、結局、
うん、
13時半ぐらいかな。
ああ、でもお昼ぐらいにはいらっしゃったんですね。
うん、本当はもうちょっと早めに入るつもりだったんやけど、うん、13時半か20万円ぐらいだったのかな、
うんうんうんうん、
行って、
はい、
それで行くなりもう奥の部屋借りて、
はい、
あのコワーキングスペースの、
ベンチ、
ベンチの、
はい、
お琴さんのコワーキングスペースベンチっていうところの、
はいはい、
奥の部屋、あの古民家をか、うん、リノベーションしてできたところ、うん、
はい、
奥の部屋で、あのその前の日のウノベースで東京コワーキしたことをノートを一生懸命書いてた。
ああ、なるほど。あ、じゃああのあれか、扉の奥のあの会議室みたいな、ね、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
皆さんの荷物置き場とかなってるらしいんだけど、後藤さんが使っていいって言うから、僕もそこ入って、
うん
うんうん、で撮ったビデオの編集とかちょっと本間さんに手伝ってもらって、
うんうんうん、
あのやってたりして、
ね、うん、なるほどなるほど。
で5時ちょっと前にやっとそれできて、もうギリギリ、はい、なんかもうほらイベント始まってる最中まだやってたら嫌でしょみんなワイワイ賑やか
に。でも
なんか2023年の時はめちゃめちゃ頑張ってんのに一人めっちゃこうやってるから、ね、今何言うとんねんって思いましたけど、
そうそうそうそう、はい、あの時ね、
はい、
あの時もなんかごっつい締め切り追われてて、
そうめっちゃ始まってんのに一人その海側のなんかところに向かって一人
あれを田中さんが後ろから写真撮ってくれて、しばらくあのトップ画面してる。
そうい
やあの時なんかねほんまやるのかんかって
ね、あの時すごかったですよね。
あれ申し訳なかったよね。
いや
そういうのがあったら、はい、あれ今って嫌やなと思って一生懸命急いで書いて、
はい、
で間に合って、
うん、
ということだったんです。
なるほど、でそっからはそうだから僕配信をねその移動しながら見てって、で最初にあの全体の会場が映ったじゃないですか、
うん、
その時に伊藤さんが学校の先生で同窓会みたいな感じに見えたんですよ。他の人たちがなんか生徒みたいな感じで、
あ引率みたいな、
そう、
まあ、年いてるからね、
伊藤先生を囲む会みたいな感じに見えてちょっと笑おうって思ったんですよ、ね、
先生また生きてたみたいな、
先生お元気でみたいな感じの、あのなんかなんていうんですか、動画に見えてちょっと面白かったんですけど、
本
当、はい、あ伊藤さんもいらっしゃるなと思いながら見てて、
まあしかし今年は、はい、まあ去年今までもそうだけど今年のメンバー集まってきた人ってなんかみんなパワフルな人、
いやそうですね、
多かったね、
なんか年を追うごとになんかすごいみんなパワーアップしてってるというか、
あ
そういう感じがしますね、
すごいこう なんせその5時10分始まるまでの間すでにもう、
はい、
ワイワイワチャワチャガヤガヤ、まあだって初めてお目にかかる人も言うだろうに、あっという間になんかもうほらそれこそ友達になってワイワイ、まあ、あれがまあコワーキングのええとこやなと僕は勝手に思ってるんだけど、やってでみんなやっぱりほら何がしかのこうほら活動してる人
そうですね、
はい、テーマ持って、
はい、
まあ模索しながらでもなんかこう喋りたいことがいっぱいあるような感じが、
そうですね、いやだからなんかみんな割となんていうんですかね、そのまあ五島フェスってそれぞれのねその5時10分からのその5時間10分はみんな一緒にそこにいるっていう感じですけど、それ以外のところってみんなそれぞれ自由にいろいろやられる、
そうそう、
だから自分の意思を持っていろいろやってらっしゃるじゃないですか、割となんか本当に自分で本当に模索をしながら考えて、
うん、
で実践をしている人たちやからより多分五島フェスで楽しめるんちゃうかなっていう
の
を勝手に僕は思ってたりとかしてたんですけど、
まあうん、そう思う ね
今回とか本当になんか新しい人もねちょいちょいいらっしゃって、
うん、
まあ僕なんかもお二人ぐらいお誘いしたのかな、
うん、
で一人そのお誘いして来てたのが、まあ、あの動画の中でもおっしゃってたんですけど、あのブルーミングキャンプにいらっしゃるコニーさんっていうあのメガネでめっちゃ
ちょっとご挨拶しましたよ、
はい、
ご挨拶しましたよ、
あ本当ですか、
はい、名前言ってもいいのかな、言わない方がいいのかな、
うん
ん名前は言っちゃう、
全然、
山田さんやったかな、
そうです山田さん、ね、はい、
あ面白い人ね、あの人
すごいですよ、プレスリリースとかね、
おうなんか PR 系とか
でも
AI のこと詳しい
って、うんうん、でも畑仕事もしてるんですよ、
そう、うん、今日こっち来る尾道来る前に畑でなんか植えてきましたって
言
って
、そう
畑
そう
ユニークかなと思って、まあいかにもコワーキングになんか馴染む感じの人って感じしたけどね、
そうあの方は本当にそれこそオンエアでも言ってらっしゃったんですけど、2週間前ぐらいにそのブルーミングキャンプのバーイベントで会って、で初めて僕お会いして、
うん、
でなあの、ブルーミングキャンプって野村彩音さんがいらっしゃるから、
うんうん、
で一応そのコニーさんっていう人がいて、ちょぜひケンさんに紹介したいんですみたいな感じでそこで初めてお会いしたんですよ、
うんうんうん、
であの彼も言ってたんですけど、後藤の日来えへんのみたいな話を僕がして
あ
で来たっておっしゃってて、
そう、
はい、でも本当楽しかったからまた来年も行くっておっしゃってて、
東海の時はその野村さん、今名前だった野村さんが、うん、江戸さん後で紹介した人いますって山田さん連れてきた、
う
ん
う
ん、
ああなるほどそういうことですね、
はい、
はいはいはい、
で聞いたらあなるほどユニークやなって、
うん、
まあまあそうね、だいたいだから後藤の日後藤フェスに来てる人って全員ユニークやね、
そうですね、ユニークじゃない人がいないですね、うん、みんなすごいですね、
後藤
それぞれに
個性持ってる
芸達者というか、そう
個性持ってる、
ね、で一応プログラムのところで言うとまあね最初に出てこられたあの大家の方とお友達 あの二人すごかったですね。
最高やわ。もう最初のあのお二人、特にあのまあお二人ともね、
はい、
あの大家さんもすごいしゃべくり面白いし、
いやー本当に。
それからあのお友達とお名前忘れたけど、お友達の方はなんかあの YouTube
やってて、そうです
そうです。YouTuber。
バーバーの手仕事。
あ、そうそうそう。はい、70いくつでって、
はい、
うわすごいな。僕実はもう後藤さんが聞いててそれ見たことあったん
ですよ。あ、そうですか。う
ん
う
ん
う
ん、あの方の、
はいはい、
ちゃんとできてて、でまあそのベンチの紹介になってるんです。
あ、なるほどね、はいはい、
それをね、そこで言いたいのは、うん、
はい、
それをその例えば後藤さんがベンチで新しいコワーキングを作ったからちょっと取ってよっつって、なんていうの、まあ、発注するんじゃなくってね、
はい、
そのたまさかその、 あの人間関係ができた方が、うん、でしかもまあそのまあ、結構お年召してからでも YouTube したくなって、
はいはい
は
い、
まあ、はっきり言って自分の趣味がてらとは言うものの、
うんうん、
今回新たにねそのこの道に町にできたコワーキングをこう、まあ、コワーキングツアーって言うんだけどね、それコワーキングの中をぐるぐる回るの、うん、こうやってカメラで撮ってもらってるって、はいはいはいはい、勝手にやってくれてるわけでしょ。
いや、そうですね。
それはすごいと思
うよ、うん、ご自身の意思でやってらっしゃるんですよね。
そう、そう、うん、自発的、自律的に、
うんうんうんうん、
だ僕いつも、まあ、書いたり喋ったりしてるけど、やっぱり自律的にことを、はい、あの考えて動く人、うん、そういう人ってコワーキングにちょうどええ
と思う。そうですね。なんかそのなんていうんですかね、まあ、あの方とかもそうでしたけど、その外からのものを厭わないっていうか、
うん、
だいたいねやっぱり地方とかになってくるとそういうところをねどうしても遮断しちゃう人とかもいらっしゃるじゃないですか、
うん、
もうあの2人見てるだけでもう完全にウェルカムオープンみたいな感じの ね
全然 OK やね、
ところやし、うん、どんどんなんならこれからでもなんか新しいことを得ていこうみたいな、
そんな感じです
ね、ところもあったから、うん、いやあの2人最初に出てきたのすごいなっていうのと、
俺もだってあの、うん、あの映ってないから最前列座って聞いてた。
あ、そうですか、
うん、
うん
もうゲラ笑った
もん。あと後藤さん差し置いて田中裕也に質問してよって言ってたのがバリおもろかったですね。ちょっとなんかイケメンが好きなんかわかんないですけど質問してよとか言ってたのあれめっちゃおもろかったですね、
うん、あれ自由さがやわ。
いやそうですね、
見習おう。
いやあれ素晴らしかったですね、うん、あと宣伝であの YouTube チャンネルお願いします言ってたのめちゃめちゃ良かったです、ね、
よかった、
はい、
黄色は好きって言った。
そうそうそう、黄色が好き。あとベンチ取られるんよ。
そうベンチの
話あれもめっちゃ面白かった。爆笑しましたもん、あれめちゃめちゃ良かったですね。っていうのがまあオープニングやった。で一応その次のプログラムが、まあ、私も出させていただいた
ビーゴレディ。これがまた、
はい、
もう伏線になってるんだね。この、 あの17時40分からビーゴレディオ、はい、オンエアオンごと510で、
はい
はい、でそのさっきの名前出た野村さんと、
はい、野村さん
とビーゴレディオの水戸さんと、はい、で本当はケンちゃんも、
はい、
その後藤フェスで、あ違うベンチで、
はい、
現地のスタジオのところでお会いする予定だったんだけど、
うん、
ちょっと都合あれで、
はい、いやまあもともとその土曜日って娘の日なので、
か
なかなか行けなくていいので、
う
んうん、だすいませんけどちょっとオンラインで
っていう、ね、オンラインでって、はい、2限中継で、
はい、
で番組そこの時間帯はその2限中継で、はい、滞りな、あ、滞りあったな、はい、
滞りあります。
結構あったな。ケンちゃんは移動中っていうか、遠隔やから、はい、
な
んか電波の具合が悪いし、い音声は途絶えるし、画面は止まるしとかって、
そうそう
そう、こっちはみんななんか、宿泊しては
った
し、
そうそうそう、
見てる方もハラハラしてたけど、あのギャップもあったし、はい、でまあ一応その時間終わって、
はいはい、
まあ、この3人の取り合わせも面白いなと思ったんだけど、
うんうんうんうん、
それで終わった言うて、その後の話はまた後でした方がいいかもしれない
。そうですね、はい、で、そっからは、まあスペシャルプログラムっていうので、なんで後藤に来たのかっていうののご紹介っていうので、まあそれぞれ来られた方のね、
うん、
紹介をしていくんですけど、
うん、
まあ急に、まあ、MC に抜擢された対馬の森田さ
ん
の、
うん、
僕 MC が素晴らしいなと思って。
いや、よかった
ね、
あれ俺見てたけど、あの日突然言われてんの
よ。いや、そうそうそうです、そうです。要はあの田中裕也得意の無茶ぶりですよ。あ、
そうそう、俺も
田中さんもしょっちゅうかもしれないですけど、
はい、そうそう、
いや、あのなんていうんですかね、その決してまあうまくはないんですけど、そのなんていうんですかね、そのインタビュアーっていうかゲストの方々が際立つんですよ、すごく、
うん、
やしで 森谷さんの言葉のチョイスがちょいちょい面白くて、
うん、
なかなか僕すごい爆笑してたのが何だっけな、なんか対馬から5時間10分で来ましたみたいなことを言ってて、最初5時間言うてたんです
よ。5時間
言うて5時間10分ですってなって、
あれ5時間やって言ったら後藤さん5時間10分じゃなくてって言ったら何か訂正が入って
とか、
5時間10分です、
そう、しゃべりがうまくないのを分かっていながら放置する悪い大人たちっていうのがちょっと垣間見えるのがすごい面白くて、
面白かった面白かった
。その後のね、総一郎さんが出てたあの若い20歳代の2人との悪い大人がっていう、あの若いやつらをみたいな話もすごい面白かったですし、あれがねなかなか僕はすごくおもろかったなと思って見てたんですけど、まあそれを見ながら実は僕の方は福山から電車に乗って尾道に徐々に向かっていってるっていう、
そうや、
はい、
びっくりした。
で、19時20分ぐらいですかね、うん、ちょうどあのコーナーが終わる手前ぐらいにうまいことつけて、
うん、
で入ってったんですよね、
うん、
で運よくちょうどその時にいたのが森賀さんと、
うん、
で野村彩音さんと井ノ口美也子さんっていう、まあ僕をよく知ってる3人やったから、
うん、
めちゃめちゃいいリアクションで、
うん、ほんで僕ねそれを、はい、あのお迎えのセンサー
さんですよね、そうですよね、
鉄板焼きお好み焼きのお店がもうお迎えにありまして、うん、
はいはいはい、
でその線っていうあの一時百線の線ですね、
はいはい、
センってお名前のお店なんですけど、これは金がね、去年ぐらいかな、
うん、
一昨年だったかなぐらいからいつもこうベンチ、あ、ごめんなさい、後藤のフェスで、
はい、
お世話になってて、
はいはい、
そこで食事したり、
うん、
あるいは、うん、なんていうかな、セカンドステージみたいになってて、
はい、そうですね、
あるいは集合場所みたいになってて、うん、それで、テレビがあるんですよ、
うんうんうん、
で配信してる様子がそのそっちのテレビで見れるんで、
はいはい、
まあ、 あのスタジオ側にいない人は道隔てて、ま、もう目の前なんで、
うんうんう
ん、センさんの方行って、まあ、なんか食べながら飲みながら見るとか、うん、なんてことやってるんですよ、
はいはい、
で僕もあの時間はそのセンサーで、
うん、
なんか見てたんですよ、
うんうん、
画面を、はいはい、で画面を見てたら、
うん、
あの画面の中で、
うん、
森屋さんと井ノ口さんと野間さんが、
うん、
言って3人が突然立ち上がってこうあのカメラでないこっちのあらぬ方向を
わちゃわちゃしてるんですよ、
見てるんですよ、
うん、
うわーなんでとかっつって、うん、あきっと僕その瞬間も分かったもん、
はい、
あ絶対これケンちゃん来たんやなと
バレてたか。
いや俺はそう思って、あ、来るんちゃうかなと思って、
はいはい
はい、でなんで言うて、ほら、やっぱり来はったわと思って、
はいはい、
で、大騒ぎになって、
はい、結構、あれですか、僕、そのセンさんの会場の方は分かってなかったんですけど、みんな結構、なんていうんですか、毎年、まあ、去年がそうでしたけど、あんまりみんな、ほら、話聞こえへんから聞いてへん、ワイワイしゃべる
みた
い
な
感じじゃないですか。
そうそうそう。
あ、今年は割とみんなちゃんと
見てた。割と聞こえてました。割とじゃなくて、あれ、センさんがね、
スピーカーつけて、
いや、新しくスピーカー買っての、なんかこう、はい、システムアップしたらしくて、
はいはいはい、
去年は僕はその テレビのついてる下の席に座ってたけど、全然音聞こえなかったで、うん、みんなものすごい大きな声でわーしゃべってる、はいはい、点でバラバラにしゃべって、ものすごいだったから、
はいはい
は
い、
で画面はなんかやってるな感じ、
うん、
だけど、今年はよく聞こえた。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあ割と皆さんご覧になってた感じ。
だから画面見てる僕だけじゃなくて、みんな、あ、なんか怒ってるって感じ。
うん、
誰か来たんやみたいな。
なるほど、なるほど。
でその後センさんの来はった
から、あ、来ました来ました、
やっぱり来はったなと思って来はった来はった
そうそう、いやだから
あれはしかし、うまく仕掛けたね。
いやだからその娘との時間って大体夕方ぐらいに終わるんですけど、うんうん、でうまく電車に乗れたらいけそうやなみたいなことはうっすら頭の中にあって、
うん、
で 5時に三宮に着いたんです。で
5時
に三宮、うん、で
新神戸か、
新神戸に移動して、で、
はい、
ね、配信の時間がちょうど5時40分から、6時20分
5時、そうそうそう、
はい、だったんですよ、はい、
うん、
で、乗る新幹線どうしようってなった時に、まあ2つあったんですけど、
うん、
5時半新神戸発の福山6時22分着っていうやつがあって、
6時
うんそうで、うん、まず5時半
にじゃ番組用のそのパートが終わる頃に福山着だ。
そうです、
うん、
ぴったりの電車があったんです。
そっから20分ぐらいや、
うん、 で、まあまあ乗り継ぎの時間がちょっとあったんで、それでちょっと時間遅くなったんですけど、ただだから新幹線乗って5分で準備して、で、ファイルスタンバイして、で、40分から出て、で、18時、まあ6時20分に終わるんで、で、20分のその最後終わる時にめっちゃなんか早巻きでビャーって終わってる、終わったんですけど、で、あれなんでかっていうと、降りなあかんかったんですよ。
そうやな。
福山で。
そうだね。
そうそうそう。
そのまま乗ってたら広島まで行
ってもらう
な。そうそうそう。せっかくの計画は台無しだ、ね。
そうそうそう。でこうめっちゃ頑張ってやって閉じて、そしたらあんななんかそのオンエア側で見るとあんなビャーって検査がめっちゃ早くなってるっていうのを言われてたの、こっちは分かんなくて、
あ
そういう風になってるっていう
のね。
そうそう、分かんなくて、
で分からへんというか、こっちにはこっちの事情があるからね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
そう言われても
降りなあかん
ねんっていう。そう言われても、
そうそうそうっていうのがあって、ほんで閉じてで降りてっていう感じだったんで、割とだから本当になんていうタイトル、もうほんま新幹線乗ってる間
ずっと、あれね、あそのこと昨日ちょっとブログに書いたんやけど、あ、はいはい、あのケンちゃんとちょっと出て新幹線がやってたって書いて、うんうんうん、ちょっと確認しとくと、
うん、
S マークかなんか あの要するにこう、仕事できる席取れたけど、
取った
けど入れなかったの。
いや、要はあれね、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、
S マークの席ってい
うのは、なんていうんですか、まあ、7号車、のぞみの7号車、まあのぞみじゃなくてもまあ7号車なんですけど、が、一応 S ワーク席っていうのがあって、要はお仕事とかそういうのをされる方の席になってるんです。で、僕が取ったのはその S ワーク P シートって言って、3列あるじゃないですか、普通の自由、普通の座席の横3列のところの真ん中を1つ潰してパーテーションがあって、で、
そういうことか、
ゆったり座れるっていう。
でそこでワークもできる、
そこでワークもできるし、ちゃんとパソコンのこれもなんかちょっとなんかなんていうんですか、傾斜ができるテーブルになってるんです、
はいはいはい、
でその席を一応取ってたんですよ。
お
でただ僕の斜め前に座ってるマダムがめっちゃ読書してたから、
うん、
これは後ろでこうやって喋るわけにはいかへんなと思って、
でもマダムは向こう向いてるわけでしょ。
いや向こう向いてます、向いてます、うん、
で背後にケンちゃんがいる。
そうそう、真後ろにいます。かといってそんなねずっと喋るわけにもいかんなと思って、ほんでデッキの方に出て、
そう
でデッキでずっとやってたんです
。それ聞いてびっくりしてで俺ちょっとじゃあ俺の誤解解釈間違えて、ブログにはその、うんうん、マダムのそばで喋ってるって書いてあったけど、そうじゃない
じゃないんです。もう完全にマダムがおったからもうデッキの方に移動して、でドアは全部左しか開かへんことは知ってたんで、その開かへん方のドアのとこにいてやってたんです。
あ、そうか、うん、デッキったって椅子も何もない
ないしないしないし、だから ずっともうこういう状態ですよ。
え、体育座りしてた。
そう、体育座りです。
誰が通りかからなかったの。
いや、通りますよ、全然通りますよ。警備員の人も車掌も通るんです。
警備員ね、
うん、
君何してんの
って。そうそうってなるんですけど、一応あ、こいつなんかやってんねんなってい
う。あ、こういうのしてるし
な。そうそう、もうしてるし、うん、っていうので一応チラ見はしていくんですけど、
こっちもチラ見
ってやりながら
そう
で、ちゃんとドア開かへん方向って分かってるから、車掌さんも何も言わへんし、で本来まあその車両の熱号で一番新しいやつが入ったら、その喫煙ルームを改装したワークスペースみたいなやつがある列車もあるんですけど、たまたまその日はそれがなくて、なので結局もうデッキでせざるを得なかったっていう。
あ、そう、
はい、
あ、じゃあちょっと昨日僕開いたの違うから、うん、後で訂正しようか。
あ、はいはい、
あ、そんな席あるんや。あ、3列席前の
中
潰して、
あ、
こう、何何
そうです、
こう、なんていうの、シェードが、
そうそうそう、はい、仕切られて、はい、
はあ、
あ、それが
ちょっとそれ料金は一緒、それ、
あ、プラス2000円かかります。
2000円、
はい、
大きいね。
そうそうなんです。ただグリーン車よりかは安くて、で なんかつちゃんとパーテーションで区切られてるから、割とそのなんていうんですか、個人個室みたいな感じ。
でもそうだすると、まあ店長は気ぃ使ったかもしれないけど、うん、割と普通平気で喋ってる人いるんじゃない
の。
あ、まあ
でもいらっしゃるんですけど、ただ僕が乗った車両は全然静か
に静かった。
そうそうそう、だから割とその他の車両にお子さんがいらっしゃってうるさいみたいな人が選ばれるっていうパターンもあるみたいなんですよ、そのお仕事中心の人たちとかやから、はい、うん、だから
かといって通信はしない。 手元のパソコンでいろいろ資料作った
りして、そうそうそう
そう、すごいなんか突然「やーめはーん」とか
しゃべって、それはちょっとさすがになと思って「どうも山崎です」みたいなことはちょっとさすがにやりづらい環境だったんで、
今日俺ドトールでコーヒー飲んでたら、はい、なんかそうこれイヤホンしてパソコン開いて、はいはいはい、
うん、
ほんで壁の方とか窓の方向いてやれやのにさ、うん、
はい、
みんなの方向いて座ってそれでズームかなんかで話しててさ、
はいはい、いらっしゃいますね、
そういう方で、今日ちょっと X 変えたけどさ、はい、なんか不動産系っぽくって、はい、どこそこの物件で家賃がどうちゃうかって、
はい、
なんちゃらって、
はい、
ものすごく大きな声喋ってるのよ俺みんな聞いてるで
大丈夫かな、
大丈夫か
な、なりますよね、
はあ、ほんで、なんも、はい、でも正直かなんなと思ってて、うんうん、ほんで途中でなんかお金の話になってきて振り込んでもらえないと思って、でもこう耳に入るやんか、うん、ほんならもういや実は10日の家に入ってたんやけど本人見てなかった、はいはい、あもう振り込んでくれてたんすかって言あよかったなとなんか一言やけどさ、
そうです、ね、
あよかったよかった、
はいはい、
時々いるな、
いらっしゃいます
ね、カフェで大きな声しゃ
べって、いらっしゃいますね、うん、いやさすがにねちょっとそうそうそれそういうのになりそうやったんで、うん、
ちょっとはばかるね、
はいはい、っていうのもあって、まあ、あとはその電波状況がやっぱりあんまりよろしくなかったっていうのはあって、
う
ん、だからマイクがどうこうっていうよりかは多分電波の、
そうですね、
はい、
そうですそうです、
問題なんで、まあ、移動しながらっていうのはなかなかちょっと難しいなっていう、
まあ、昨日の僕にも書いたけど、うん、これだけちょっと一言言うとこと、列車の中のワークスペースってやっぱり めちゃくちゃニーズあると思う
ね、そうそうそうそうなんです、だからその先ほど言ったように新しい車両にはそういうのができつつあるんですよ、
うんうん
うん、だからあとは通信環境の問題があって、
そこ、
うん、だからそれがまあうまくできるようになってくると多分移動しながらでもね、それこそ僕みたいなあんな駒落ちになるということはなくて、うん、本当にもうそのまんま移動しながら姿勢もできるようになるでしょうし、
まあ、グループチームとか社内のミーティングで多少こうブツブツしてもまあ許されるけど、まあなんか配信コンテンツを、うん、まあ要するにそれをビジネスにしてる人だったら、うん、まあ時と場合によってはそういうところ環境からやらなあかん場合もこれから起こったとしても、うんうん、ちゃんとしたその、分厚い帯域を確保して移動、うん、高速で移動中で OK みたいな、はい、まあ、もちろんこれ地理に関係するから、はい、で日本で山多いから、
うんうんうん、
昨日ブローカーでスイスの国鉄が、うん、国鉄は、まあ国鉄が、うんうん、2030年まで80の駅に全部こうやって整備して、
あマジですか、
はいはいはい、っていうマジでやってて、
いいですね、
で、列車内にもなんかそれやってるらしい、うんうんうん、でまあスイスも山多いやんか、
そうですね、
で課題はそこやって、うんうんうん、電波やって、
そうですね、うん、
まあ一方で、
はい、
そんな時ぐらいも仕事
すると
のんびりしたらええんちゃうのっていうのもあるけどね
そうそう、だまあどっちのニーズも応えられるようにしとけばいいっていうところであって、だから今新幹線で行われてる、まあ、東海道山陽新幹線ですけど、はその7号車は S ワークです、うん、でその新しい車両はその、喫煙ブースを改造した、そのワークスペースプラス、強めの、あの Wi-Fi をちゃんと
やっぱ、
はいはい、用意はされてらっしゃるらしいんで、
ね、絶対そうやと、うん、もうどうしてもリモートワークメインになってくるから、
うん、なのでまあそれがうまく当たればよかったんですけど、たまたま昨日のやつにはそれが、昨日というかこの間のやつにはそれが入らんかったっていう、
まあしかしサプライズでしたよ、
はい、いやそうそう、これはもうちょっとうまくやれたらいいなと思って、はい、
後藤さんも知らなかったもんね、
そう
誰もね、
誰も言ってないです、だから言ってたのはもともとその B5 にいる平岩さんとか、
うん、
とかにはいや実は行こうと思ってるんですみたいなことは言ってて、で後ろの壁紙とかを作ってもらったりとかしてたんですけど、
あ言ってたね、
はい、
なんかこっちの右上のロゴはどう、
そうそうそうそう、 B5 等にしたとかね、
あれもねはっきり見えなかった、
そうですよね、うん、あまりにもガビガビすぎて、
なんか分からないけど説明聞くとはそうかなと思
って、そうそうそうそう、そうなんですよ、
まあまあそういうのもまあ、
うん、
アクシデント含みでもライブでやる醍醐味、
ね、そうなんですよね、だからまあ最悪まあ電波悪くても僕がついてしまえばいいわっていう
なるほどなるほど、
はい、ついてしまってまあわーってなればいいなと思ってたんで、
う
ん、
まあ正直麻生が結構ハイライトだったと思う、
うん、いやねみんなそう言ってくださってるんですごいねありがたいなと思いながら、はい、受け入れていただいて、
まあこのスペシャルプログラムの一コマやったんやけど、はい、このはさっきお名前出た森川さんが、
はいはい、
ホスト役でこうやられて、
うんうん、
で何組出はったんやろ、
あ多分、
5組ぐらい出たかな、
いやもっと出てると思います、
だからでそれもね、
うん、
あの出られる方出られる方、うん、別に打ち合わせしてるわけなんでもなく、
もう突発的にですね、
その場でも、うん、なんていうかどっかどっかで作ってスタートして、うん、そのまま流れでずっと行って、
そうなんですよ、
あれようやらはったと思う、
いやすごいですよね、うん、うん、まあそれぞれにね、まあ話題もね違ったし、でそれぞれの話もね面白かったですし、そうそうそう、全然やっぱり切り口が違う、そのなんやろ、五島のフェスの前のところとか、そのみんな経験してきたものが全然違うじゃないですか、うん、だからまた全然違う話になって、それがそこに集まってくるっていうのもすごい面白い感じでしたね、うん、あれね、
そう、そもそも持ってるものが違うからバラエティー飛んでて、
うん、
なんていうかな、違うチャンネルをカチャカチャ見て
みた、あ、そうそうそうそうそう、なんかザッピングしてる感じでしたね、うん、うん、
そんな感じだったし、
あ、こんな楽しみ方してきたんやこの人は、うん、みたいなのがいっぱいあったから、うん、あれすごい良かったですね、
これ
ね、
森川さん、あ、うん、まあ、さっきちょっと言いかけようかと思ったけど、その、はい、台本がないのが良かったと思って、
うんうんうん、
でというのは森川さんは、まあ、うん、俺うっかりさっきホストって言っちゃったけど、うん、そうじゃなくて森川さんも興味を持って聞いてるのが伝わってきて、うん、
はいはい、
普通になんか雑談してる感じのまんま、まあ、今みたいな、うんうん、まんまで進行してたのがかえって良かったと思
う、そうですね、
あれガチガチなんか台本で流れとか決めてたらね、それがはっきり素人さんがやるとものすごくもう硬くなってしまって、うん、全然不自然になるけど、うんうん、出た言葉を聞いて、え、それって何みたいな感じずーっと言って、うん、あんな感じは、まあ、結局あのお話しされる方にとっても、うん、なんていうかな、リラックスしてよかったんちゃうかなと思う、
ね、
うん
う
ん、
そうですね、う
ん、あれ良かった
な、いやね、スペシャルプログラムなかなか良かったですね、うんうん、でそれでその後は総一郎さんの曲を挟んだ後の、
うん、
ショコパンとカズナさんの、 あのデジタルノマドのやつ、うん、はい、であれもあの、ね、話いろいろ聞いてると、まあ、僕もあんまりなんか外国海外の方とコミュニケーション取りたいけど、ちょっとまあそんなに英語はできるわけじゃないから、なかなかちょっと難しいなみたいな話とか思ってたんですけど、うん、そのショコパさんってあの、ね、パンケーキのところいっぱい行ってみたいな話聞いてて、うん、でうーん、パンケーキ好きなんやろなって思って聞いてたら、いやパンケーキは好きじゃないんですよとか言い始めて、うん、何言ってんねやんこの人と思って最初は好きじゃなかったんですよとか言って、はぁ何それみたいな感じになって、
うん、
で、あの聞いてだから、あ、先入観あかんなみたいな、
あ、
うん、ことを僕はすごい思って、
も
うちょっとなんかフラットに、だから海外の人とかともなんかちょっと苦手やなみたいなんじゃなくて、もうそうやってちょっとやってみてどうなんやろ、うん、みたいなことをやった方がいいんかな、うん、みたいな話を、
パンケーキ好きじゃなかったの？
なんですって。
でもパンケーキいっぱい流して、
いや、そうそうそうなんですけど、最初はそうじゃなかったんですって。
で、今は好きなの？
そうそう、だから今はやっぱりね、それいろいろ食べに行ったりとかしてらっしゃるから、うん、で、それはやっぱブランディングの一つなんですって。
まあね、
うん、うん、ただただ名前を言うだけだと、そのやっぱりね、覚えてもらえないっていうところもあるから、うん、まあそれにプラスでパンケーキっていうのをつけたっていう、うん、ブランディング、いや、だからすごいなと思って、
うん、うん、そう、
なんかそこら辺のなんか腹のくくり方っていうかちょっと分かんないんですけど、
ああ、うん、それね、
いやすごいな、
これって決めて覚悟決めて、
そうそうそうそうそう、なんか割とまあそれは全然オフレコのところの、そのオンエアのところじゃないところで他の人とも喋ってたんですけど、割と女性の方がそういうなんか腹のくくり方は強いなみたいなことをちょっと思ったりしてて、
それはげんちゃんそうよ、
うん、
女の人の方が度胸ある。
いや、ほんとそうですね。なんかジェンダーとかのあれであんまそんな言うたらあかんのかなと思いますけど、ま
あ、あかんっていう
人にしても、やっぱり全然そこは違うなっていうのはすごい思って。
まあもちろん人によってやけど。
いや、まあね。
うん、でも、まあ、どうやろう。これまでの体験値を語れば、
うん、
絶対女の人の方が、
いや、そうですよね。
なんか、なんとか度胸があると思う、うん、男のなんかいじちまちまな
って、
どうしようこうしようって、
そうそうそうそう、
どっちか言うと
割となんか腹をくくればみたいな的な話だったりとか、いやもうずっとこれでやってますみたいなことは女性の方から
聞く
ことが多いと思うんです。
絶対そう。
だショコパンさんの話聞いてて、そこら辺はそうなんやな、うん、みたいなのをすごい思ったんで、
う
ん、
そうだと思う。それは賛成するね、
うん、
だあの僕前もどっかで喋っいろんな人喋って、ここ初めてオープンした時には、
はいはい
はい、まあ1階やから外見えるじゃないですか、
うん、
ならこうあのここかなと思って来た人が、うん、なかなか入ってこなくて、
はいはいはい、
窓の向こうに左行ったり来たりして、
はいはい、
でこう時々こう覗き込んだら中にハゲたひげ生やしたおっさんが一人でポツンと座ってるわけよ。ね、でこう目が合うじゃないか。でこう会釈なかったら、うん、そうしてあなんか目そらしたりしてで次には入ってこなかった男の人は何人もいたんだけど、女の人は絶対入ってこない。
ああそうなんですね。で
その当時ねコワーキングだってなんかこう上のもんも山のもんとも分からへんし、でまあ興味あるから来られてるんだろうけど、やっぱりちょっと怖いじゃない。
そうですね。
で女の人はカチャッとあここですかって入ってくるもんね。
いやそうです
ね。聞いたことあるもん、あのまあこ, あこうです、カブツです、コワーキング、どうぞどうぞっつって、でしばらくこう空気が柔らかくなったから、ところ で, あのでお一人やったからね、怖くなかったですかって、怖かったですって、でもせっかく来たからなんですよ、そうせっかくっていうのがね、やっぱりそこはあのなんか度胸だなと思って、
ね、そうですね。
そう、女の人から学ぶこと多い。
いやそうですね、だからあと、まあ、そのショコパンさんとカズナさんのところのバランスがすごい。だからショコパンさんがいて、であとねカズナさんいらっしゃって、だからカズナさんが聞き上手やみたいなお話がね、あん中では出てきたんですけど、だからやっぱりそのブランディングピチってやってらっしゃる方と、まあもちろんカズナさんもブランディングとかやられてて、ね、アートワールドとかやってらっしゃるからすごいいろいろできる方ですけど、どっちかっていうとなんか、まあ、聞き側というかそういうのがお上手なんで、まあ、ああいうところ束ねられるみたいなところもね、インタビュー見て思ってて、だからそこのバランスとかも絶妙でね、その2人でそのデジタルノマドの広島のやつやってるっていうのはなかなか思うなと思いながら、
あの加藤さんってワーケーション協会の中
で、あもはいはいはい、あの入江さんとかとも
入江さんとかコンシェルジュかなんかやってるんでしたっけ、
うんうん、
なんか広島で今度夏になんかデジタルノマド
の、そうそう、なんとかそれの話です。
そうやね、
うん、うん、はい、
そうそう、あ知らなかったの、
うんうんうん、
その時聞いて、
うん、なんかあれいつやったっけな、春かそれぐらいの時にもなんかやられてましたけどね、春っちゃうか、なんか、うん、広島なんか工場広島とかでみんな集まってやってらっしゃいました
よ。あそうですか、
うん、へえ、なのでね、まあそれをまた夏にやられるっていうことでね、楽しみでございます。でその後ですよ、香りの部屋、
出たこれだこれ僕ちょっと悪いけどあんまりね注意事を見てなかったんですよ。
いやいい
っ
す、いや
あのもうワイワイガヤガヤ喋る、
はいはい、いや全然いや僕もねその時はなかなかちょっと見れてなくて後から見返してみたんですけど、いやなんかもうそれもやっぱり女性お二人、あの本間さんとね、香織さんとっていうあの二人のコンビがまた絶妙やし、
あれでしょ、なんかその参加者からなんかいろいろ質問
とか、そうそうそうそう、なんか普
通にみんな書いて相談事とか、
うんうん、で出してで、なんやろ、子供にパパ嫌いって言われますとか、
そう、
はい、どうしたらいいですかとか、あと何やろ、もう会社員疲れました、あの器用貧乏でちょっと直したいですみたいなことやったりっていうのをもう香織さんがバッサバサ切っていくわけですよ。
それあの当日来て知った
人たちの、あそうです、だからみんなそれを書いて、そうそう出してらっしゃって、
匿名で書くの、
匿名で、はい、だからペンネーム何々さんみたいな、ラジオですよ、本当中島みゆきのラジオですよ、
あ、うん、オールナイトニッポン、
そうですそうです、ほんまにそうです。ちょっと後でぜひ聞いてもらったらいいと思うんですけど、うんうんうん、そう、それをバッサバッサ香織さんが切っていくっていう、あれねちょっとあの何やろ、落ち込んだ時とかに見返すとめっちゃいいと思います。
あそう、
うん、なかなかあのね香織さんが割ともうはっきりされてる方やから、そう、ね、本当に気持ちいいぐらいですね、お悩み解決してってるんであれはでも本当なんかコメントでも来てたっぽいんですけど、あの毎週やってほしいみたいな。
そうだもんね、
はい、
それこそオールナイトなんとかで、
そうそう、
オールナイトかわいじゃないですけど、
うんうん、そうそう、あのキラーコンテンツになるんちゃうかってお父さんも言ってたんですけど、
いいかもいいかも、
そうめちゃめちゃあの良かった。
ベンチ配信部から週に1回、
そうそうそう、週1で、ね、
香りの部屋つって、
そうそうそうそう、
いいんじゃん、
ねえ、めっちゃ良かったっす、うん、あれ本当、まあ、またあのアシスタントの本間さんの絶妙な進行加減と、
うん、
はい、なんかそこら辺の役割分担、まあ、さっきの、ね、役割分担の話もありました、
なんかあれやね、冒頭 の、 あの大家さんとあの YouTuber の、 あのお友達の、うん、ああいうコンビネーションの感じ似てるね。
いやほんまそうなんです。だから今回出られたその女性お二組の方々ってみんなそうなんですよね、うんうん、どっちも それぞれに得意の分野があって、
あって、ね、
で それがそれぞれで生かされてるっていうのが本当に全部それで見えたから、うんうん、めちゃめちゃ良かったですね、それぞれが。
そう考えたらなんかこう 人材というかパーソナリティが豊富やね、尾、
うん、
道は。
いや、ほんまそうだと思います。尾道は本当にね、初めて僕ら2023年に行かせていただきましたけど、うん、あの時から本当に人材豊富
と思いました。
うん、
うん、まあ、もちろんね、はい、このブロックで書いたけど、やっぱり後藤隆っていうあの 人物、はい、人格のね、
はい、
魅力もあって、うんうんうん、でまあもちろんその金がね、前職のコワーキングスペースずっと仕事してはって、はいはい、その間もコワーキングスペースの中でうちに閉じこもって、なんか会社に言われたことはやっとけ、うん、やっとくじゃなくって、うん、自分から街に出て行って、はいはいはい、で商店街のいろんな人と店主とお話しして、うん、で週に1回あのお招きしてね、
はいはい、
尾道チャンネルというラジオ番組は、
うん、
100回目で確かやったと思うけど、
はい、
ずっとやってて、要するになんていうんですかね、一会社員としてコワーキングスペースマ、あ、コミュニティマネージャーという職についてるというよりも、うん、なんて言ったらいいかな、後藤さんという人の自分の活動としてやってきたことが、やっぱそれでいろんな市民にはもうこう、認知されてて
ね、 そうですね、会社の後藤さんじゃなくて本当に後藤さんですよね。
後藤さんやるんやったらみたいな、そんなノリがもう地元民の人たちがなんか湧いてる感じがもうひしひし伝わってきてたから。
いや、じゃなかったらコンシェルジュの冊子の表紙に後藤さん乗らないんですよ、うん、本当
で役所の仕事もしたん
ですよ、ね、
移住コンシェルジュもやってるし、うん、だから、なんていうんですかね、まあだからね、
はい、
まあ、ここはちょっと、まあ、あんまりこう、講釈垂れてあれやけど、
はい、
やっぱり自分ごととしてなんかこう、活動してる人は、やっぱりそれを見聞きした人に、やっぱりなんかこう、ビビビと来るわけですよ、きっと。言われてやってるのとちょっと違うも
ん、ね、うん、そうですね、うん、それはそうですね。
で、それで一人で悪戦苦闘してたら、要するに手伝ってやろうとして必ず出てくるからね、そこは大きいと思うな。
そうですね。
でも、まあ、もうついでに言うとくと、
はい、
ローカル、地方ってそういう人多いのよ。
ああ、はいはい、
僕、各地の小分け回ったけど、
そっかそっか、
まあ、まあ、やっぱりユニークな人多いし、うん、あの独特の自分の方法論を持ってるし、
うんうんうん、
まあ、都会と自分たちの町とのこう落差は当然理解した上で、
うん、
でも俺たちだったらこうするってちゃんと思っててやってるよね、
はい、
スピードはあんま考えない、もうじわじわじわじわやってるみたいな、
うんうん、なるほど、うん、まあ、そんなことで言うと最後のトーキングコワーキングなんかは、
え、もうそこ行くの？
え、だって、
あ、そうか、
そうですよね、うん、
トーキングコワーキング ね、
なんかは割とそういう事例というか、
はい、
ね、
そうっていうか、ちょっと遡った話ちょっとね、
はいはい、
あの僕後藤さんに一番最初に会ったって2016年の何月かな、6月ぐらいなんですよ、
うん、
あのコワーキングツアーって言って、その、うん、日本の各地 あのあんまりでかい都市じゃなくて、うん、まあ、地方都市にでやってらっしゃるコワーキングスペースを訪ねて回るっていう、
はいはいはいはい、
断続的に、はい、毎月じゃなくてね、まあ、最初毎月やってたんだけど、
うん、
でそれを現地集合現地解散 で、
はい、
で告知だけしといて、
はい、
告知もあの Facebook の、 あのページだけで、
うん、
はい、ウェブサイトも未だにないんですけど
そっか、そうでしたっけ
全
然あ、そうか、
ほんでソーシャルメディアで告知して、じゃあ今月どこそこの、
はい、
町に行きますと、
うん、
予定では3泊4日とかね、
はいはいはい、
一番長かったのが長野県 7泊8日、
まあ、広いですからね、
もう広いから、うん、広いわ長野、
うん、
で行って、でよかったら来てくださいと、
うん、
でスケジュール出してください、1日目ここ、うん、2日目ここって、うん、で何時頃僕ら入りますと、
はい、
で行って何するってわけじゃないんだけど、まあ、場合によって行ったら、まあ、イベントもやったりとか、
うん、
まあ、交流会したり、まあ、飲み会したりとかあるんだけど、
はい、
で現地集合現地解散で3回日なしにずっとやってたんですよ、
うん、
で勝手に来る人いるわけねで東京から毎回来てた人いたからね、
はい、
東京からよ、熊本も来るし、長野も、あ、長野その人と4日間ずっとしまってたも
ん。ああ、そうなんですね。
で、日によっては途中から帰る人もいるし、途中参加する人もいる、はい、
うんうんうん、
で、広島の時はね、確かね、5箇所か6箇所回ったのかな、
うんうん、
そのうちのね、多分最後から2番目ぐらいだったんですよ。
あ、はい、
うん、で、尾道シェアっていう、あの後藤さんが前、コミュニティマネージャーしてあったとこ行って、はい、そこで初めて後藤さんと会ってるんですよ、
うん、
その当時まだ後藤さんねコワーキング の、 そのマネージャー仕事ついて間がなかったんです
よ、はいはいはい、
で後で話聞いたら、うん、コワーキング全然知らなかったんですね、
うん、
知らなかったし、
うん、
まあ、会社員としてやってはったから、あの、なんとかな、まだ右も左も、まあ、そんな言葉じゃなかったかもしれないけど、
うん、
分からなかったとこだったらしくてね、
うん、
だけどそれからずーっとさっきも言ったように積み重ねてきはって、後藤流を積み重ねてきはって、
うん、
でついに去年12月にね独立しちゃったから、
そうですね、
偉いなと思って。
いや、そうですね、うん、本当に
考えたら、だから8年 あ、ほんでしばらくは全然行ったり来たりしてなかったんですよ。
行ったり
来たり16年にツアーで行ったっきり。
ああ、そういうことですね、う
ん、その後、はいはい、大して僕あのメールとかメッセージ、うん、やってなかったんちゃうかな、うんうんうん、まあ見てたけどね、
うんうん、
ウェブでは、うん、これでいつ頃かやったかな、なんかまたで小脇マネージャー養成講座っていうのを僕オンラインでやってたんですけど、リアルで やってほしいという声があってね、
はい、
現場で、
うんうん、
でここよりもどっかでできんかなと思って、あそうやと思って、はい、後藤さんのところに、うんうん、頼んだんですよ。
なるほど、は
いはい、ちょっと使わせてくんないかっつって、はいはい、どうぞどうぞって快諾してくれて、うん、で、2年前か、
そうですね、
はい、2年前に3日間ぎゅうぎゅう詰めで、
うん、
毎日8時間ぐらいやって、
うん、
しんどかったわ、うん、これで、でその後なんだかんだ で後藤さんこっち来てくれて、
うん、そうですね、
曲がりコワーキングも一日
やって、そう僕その時に初めて会ってんですよ。
あ、そっか、
うん、
え、そうだった、
はい、
え、なんで後藤の日は行ってたじゃん。
いやいや、だって後藤の日より前ですよ。
あ、そうか、
そうだ、あれ2022年の、
あ、はい、そうかそうかそうか、
はい、で、2023年の5月に僕ら初めて行ってますから。
あ、そうかそうか、
はい、だから2000、そうですね、その時
あ、その前か、後藤の日、
あ、そうです、曲がりは、はい、
ここでね、
はい、
やって配信もしてくれたしね。
そうそうそうそうそう
そう、そうそう、その頃からだからラジオやってはったから配信、うん、なんかテクニックがおっつだってね、
う
ん、
そうですよね、
すごいなと思って、はい、機材持ってきて、
うん、
そう、だからそれから何回かこうやり取りするんだってぐらいかな、うんうん、
はいはい、
で彼も独立したからいろいろこう行動範囲も広がった
し、そうですね、うん、
だちょいちょい行き来できたらいいなと思ってて、
うん、
だから毎年5月10日ってみんなもうスケジュールしてるからね。
いや僕も入れましたよ、もう毎年もう繰り返しスケジュールで、あのオンエアでもね、あの宮古さんがもう会社のスケジュールに後藤の日って入れて、はい、休みって
言ってたね面白いな、田中さんのところもなんかも
スケ、あ、そう、カレンダー会社のカレンダー入ってるから、ね、って言ってましたよね。つなぐむの会社のカレンダーにはもう北川さんと田中さんはもう、
あ、この辺もいないからみたいな、
そうそうそうそう、もともといないから
面白いな。
そう、なんか5月10日を過ぎるとあの電話がめっちゃかかってくるっていうのが、そこら辺の人たちの、
そうそうそう、
はい、常になってる。
で、東京小脇の話ちょっとだけ戻ると、
はいはい、
こう最後のパートで、はいはい、何時21時20分から時間いただいて、
はい、
まあ、兵庫県三田市のオフィスキャンパスでやってる小屋さん、
はい、
と僕と小屋さんちょっとサポート、はい、っていうか2人
アシスタント
で、ね、ホストで、
はい
は
い、
あの僕はちょっと喋りすぎる悪い癖があるから、うん、小屋さんに止めてもらおうと思って、
うんうんうん、
でやらせてもらって、
はい、
で、小屋さんの話もちょっと冒頭話聞きして、うんうん、まあ、小屋さんのところも非常にユニークなことやってるからね、
ヘルパー制度、
ヘルパー制度やってるし、はい、でその後、お三方、
はい、
でお一人は石本さんつって、うんうん、みんなのバーチャルコワーキングで、はい、オンライン上のコワーキングスペースの運営をやってらっしゃる方、はい、大阪、あ、まあ、奈良の人ですけど、
で、ね、
はい、で話伺って、
はい、
で次に、尾道の方で、
はい、
だけども今福岡にある、はい、ややこしいですよ
大分の会社の福岡の
コワーキングスペースのコミュニティマネージャーを尾道からリモートワークでやってるっていう、
すごいです
ね、すごい、池部さんっていう女性の方、
はい、
3人目は、これは僕はちょっと行くねんって言ったら行きたいって言われて一緒に来てくださったんですけど、あの、島根県出雲市から来られたあの、オンラインネームなんだっけ、伊豆倉
さん、
伊豆倉さん来てもらって、
はい、
あ、出てもらってお話伺った、
はい、
もう3人3用でいろんな、
いや面白かったですね、
活動やってらっしゃるんで面白かったなと思ってね、
うん
うん、あ、まあだから東京小分けで毎週やってるんですけど、ここにお前とカチャッとはめてもらって、
すごいですね、あれなかなかの濃縮コンテンツでしたね。
濃縮だったね。
うん。
面白かった。
もうちょっとそれぞれの話も聞きたいなっていうところがありましたけど。
まあ、ね、まあ、そうなんだけど、うんうんうんうん、まあ時間もあれだし。
そうですね。
一応これほら5時間10分で終わらなか
ったっていう。そうそうそうそうそう、
あの決まりがあるから。
そうそうそうそ
う。アロマス見てはったと思うけど。
うん。
ね、感心したのはね、はい、さっきちょっとちらっと名前出た総一郎さんがね、
あ、はい、うんうん、
あのタイムキープしてて、
あ、そうそう、 AD 年々ずっと裏方でやってくれてね、
それで これを全部記録してるんですよ、
そうそうそうそう、
何時間の何分何時間で、ね、プラス3分、はい、プラマイゼロとか、うん、プラス6分とか、
うん、
プラス6分誰や、あ、スペシャルプログラムね、まあしゃあないね、そら、
うん、
で、僕のとこはプラス4分で、
うん、
まあギリギリ収まって、うん、で最後 締めのところエンディングは後藤さんが、うん、本当多分これ10分ぐらいの歌だったとか思うけど、うん、5分でまとめ張って、
うん、
で見事
5時間10分でしたね。
5時間10分
で、うん、
すごいね。
いや素晴らしいですね。
このなんていうのなんか一体感というか、
いや本当に
それぞれバラバラ違うことやってんだけど、
うん、
全体がもうこうガチャッと
そうそうそうそう
合体してしまったってしまったできてるというか、
そうなんか間は割となんかわちゃわちゃしてるっていうか割とね尖ったりとかいろいろある中でただきっちり収めるっていう、
そう
なんかすごいプロの仕事というか、
そうよかったわ。
いや
ね、なんかそれぞれに達成感が
あったんちゃうのかな。いや本当そうだと思います、
うんうん、やったみたいなね。
いやだから最初の話に戻るとよかったからロスになるんですよ。
そうやねそういえばそうか、
はい、
まあ僕も確かそうやけど、うん、アクロヒーからちょっといろいろごちゃごちゃやってたから、
うんうん、
あれなんですよ、ねうんまあ、あんまり詳しく喋らないけど俺今日と、うん、昨日だ、
うん、
病院で検査があってね、
はいはいはい、
それちょっとこう気になってたから、
はい、
で OK やったんです全然、
うんうん、
何にも問題なかったから、
はいはい、
だからあの後藤の日っていう時もね、あの大したアルコール飲んでないんですよ
薄めの
お酒じゃないですよね。センさんに薄いサワーちょうだいよって
めっちゃ笑ったもん。
そう、
そんなん意味ないやんとか思いなが
ら、そう
薄めの酒サワー頼みますわ、
うん、気分だけ
めっちゃおもろかったですね。いやでも何事もなく良かったですね。
まあ、そういうことなんだけど、うん、だからロス、まあロスをか、うん、まあこの後ももしかしたらロスが来るかもしれない。
うんうんうん。
だからロスにならないのは自分の活動をやっぱやることやね。
あ、そうそうそうなんですよ。だから結局まあやっぱりその自分のね持ってる仕事とかその日々のねことをやった延長線上にあれが多分あるから、うん、その後藤の日があるから。
そうね。
うん。だからやっぱりそこをねうまくなんかまあロスにならんと本当に、
う
ん。
そうそうですよ。もうロスなんて言ってる場合じゃなくて、ケンちゃん、うん、そもそもケンちゃんはどうなんだよそういえば。
何がですか。
ケンちゃんこれからどう何をどうしようと思って。
何をどうする。いやもうなんか
この後藤フェスをきっかけにしてなんか、はい、あこれだったなんか掴んだものがあるじゃないの。
これだったっていうのを掴んだっていうか、うん、まあなんか僕の持ってる闇の力というか、
うん、
それをちょっと気がついたんで。
何それ闇の力。
いや闇すごい、あ僕のその闇の大元はこういうもんやったんやみたいなやつが実はあそこではっきりしたんですよ。
なんで、
いや
どのシーンで
どのシーン、あのねあれはまあまあそのお悩み相談の話もそうだし、うん、そのまあオンエアの中に入ってない部分とかでいろんな人と喋った中で分かったところですけど、
うん、
あみんないろいろなんか抱えながらいろいろやっていて、うん、でまあそれをなんか割り切ってやったりとかいろいろやったりとかされてる人が、うん、まあ多かったりするんですけど、
うん、
まあ人それぞれやり方があるじゃないですか、
うん、
で僕なんかは多分自分が嫌なことは多分ずっとできひん人だから、
うん、
多分それをちゃんとやらずにうまく生きていくっていうやり方をしなきゃいけないっていう、
うん、
だからずっとなんかやりたくないことをやってたから、
はあ、
そうそうそう、
まあストレスになるし、
そうそうそうそう闇を抱えていったらそれが大きくなっておかしなったみたいなところはあるから、
うん、
ちょっとそこをなんかまあ時間はかかるんですけど一個一個ちょっとクリアにしていければ多分うまくいくんちゃうかなみたいな、
はあ、それ誰かと喋ってて、
まあ、そうですね、うん、だからまあ参加者の方とかもそうやし、なんかまあそのいろんな話、それこそオンエアのところでね、あの言ってた話だったりとかっていうのを聞いて、ああそうなんやなって思いながら、
僕ね、うん、あのそれわかる、
うん、
あのなんでね、あの一問一答式のなんか肩にはまったインタビュー形式の番組とか、うん、あるいはあの、まあ、我々ライティングする、
はいはいはい、
ライティング記事でもそういうのが嫌いかというと、
うん、
その台本形式になっててなんか質問する側がさ、
うん、
答えてほしいことをあらかじめ想定してるじゃん。
あ、まあそうですね、はい、
そう面白いことも何ともないやそんなの、はいはい、でも普通にこうあの、まあ、例えば主題が何でもいいや、まあ、コワーキングという主題として喋ってるうちに、うん、だけど途中でなんか映画の話になって、うんうんうんうん、いや見ましたみたいな、よかったよ、ね、どのシーン、えそこ俺は違うなんていう話になったらそうじゃん、
はい、
まあ、僕はしょっちゅうある脱線ってやつね、うん、
はい、
でもその脱線の中でその人のなんか本性と本質と
神髄みたいなやつが
出てくるよね、
はい、分かります、
あこの人あそこに感動したのかみたいな、うん、あそうすると大体こういう感じの人なんかなと思って、
あなんかそのなんていうんですかね、まああの表に見せてる部分とやっぱりちょっと本当の内面みたいなところは違ったりとかするじゃないですか、うん、なんかそこがポロッと出た時のなんか 腑に落ち感っていうかっていうのはやっぱ全然違う。
それはポロッと露呈してくれて、それははっとこっちが気付いた瞬間なんかものすごく距離近く感じるよね。
あ、そうなんです、そうです、それがありましたね今回。
そうでしょ、
うん、
だから予定調和でない方がいい。
あ、いや本当そうですね。ちょ
っときっとお互い、まあ最初はまあ我々ちょっと喋り慣れてるけど、まあ最初はちょっとドキドキするけど、喋ってるうちにこなれてくるじゃん、はいはいはい、あ、東京コワーキングそうですよ、はいはい、
うん、
あのオンラインで遠隔にある言いながらもこんな調子やってたら普通に乗ってきてくれはるからね、
うんうん、
だからまあ雑談って大事だなと思って。
いや、そうですね、その雑談の中からね、なんか新しいもんとか見つかったりするし、そうそうそう、なんかすごいくだらないことの中から、あ、実はこれって磨いたらなんとかなるんちゃうみたいなことが、ですですです、ね、
だからコワーキングスペースの雑談って大事っていつも言うわけ。
はい、
ね、うん、それがさ、この間番組で言ってたけど、え、死後現金ってわざわざ紙に書いて貼ってるコワーキングが東京にあるっつってね、はい、うん、僕も腰抜かしたねそれがダメなのね。
そうですね、うん、
死後歓迎でなかったら、
いや、そうですね、うん、
まあそれはいいとして、
はい、
そうか、ケンちゃんもやっぱりなんかこう結構何、掴むものあって、
じゃあもうめちゃめちゃありました。うん、だからなんか本当にね、行けてよかった。それこそまあね、サプライズ登場みたいな形で行かしてもらいましたけど、うん、なんかね、みんなも楽しんでいただけて、まあ僕も楽しかったですし、うん、まあそういう点ではすごくね、いい後藤の日やったなと思いました。
そうね、よかったね。
はい。
うん、で出てる人はみんなよかった。
いや、よかったですね。うん。なのでね、それぞれの人たちがまたね、頑張ってまたね、あそこで集結するっていうのを考えるとまた楽しみですし、
あとちょっとだけ付け加えておくと、はいはい、あの、佐々さんの名前が出るお迎えの鉄板焼きのセンさんね、うん、はい、あれはただ単にこう飲食だけをさ、あの、
そうそうそう、それ言うとかないと、
なんていうの、サービスする、サービスが提供するっていう、はい、なんていうかな、まあお仕事ですっていう、うん、じゃ全然違ってて、まあ、ぶっちゃけそのベンチと後藤さんのベンチと、はい、センさんがなんかこうコラボ関係でちゃんとできてて、役割分担した上で、うん、でスピーカーまで配置してみたいな、はいはい、で出てへん人はこっちで言ったり、うん、言ったりがガヤガヤできるとかいうのが、うん、いわゆるコラボレーションね。
そうですね、はい、
でコラボってコワーキングの、あの五大価値の一つやから、うんうん、あ、ちゃんとそういう関係を作れてると、
はい、
あれはいいお手本やと思った。
いや、そうですね、うん、センさんは本当になんかただのお好み焼き屋さん以上の価値がね、
そう
あるし、それぞれお二人もね、お人柄がすごく良いし、本当にね、多分いろいろ大変なことも終わりだと思うんですけ
けど、ね、
本当にね、うん、あの、いろいろ頑張ってやっていただいたりとかしてらっしゃるから、うん、から写真もね、最後絶対入ってほしいなと思ったんで、
大
体入ってって、はい、入っていただいた感じでしたけど、
ほんまお世話だったと思います
、ね、うんうん、そう、あの方々いてのね、ね、多分後藤の日もあると思いますんで、うん、はい、というところでなんともう1時間が
ほんまや誰やこんな長々と喋って
る。いやいやいや、だから最初ね、30分か1時間、いや、そんな喋ることないでとか言いながらねやってたんですけれども、やっぱりまあそんぐらいにはなるやろうなっていうので、うん、案の定、1時間ぐらい喋らせて、ただ本当にあのね、その後藤フェスのまあね、オンラインの配信のところだけでございましたけども、
うん、
まあちょっと振り返ってみましたっていうところでございますんで、
うん、
まあね、これを見てまた来年行くっていう人も出るかもしれないし、
いや増えてほしいね。
いや、そうですね、
まあ、増えてっていうか、そんなね、
うん、
あ、人数の問題はあんまりあれなんですけど、まあ興味持ってくれたら、うん、配信見てもらうだけでもいいし、
ね、そうですね、うん、
まあ、よかったら来てもらって、
そうですね、なんならもうやっぱり直接お誘いするっていうのが一番ね、面白いパターンやったりとかするんで、
僕もお二人、
まあ、今回のね、あの、伊豆川さんお誘いになったとか、うん、僕がコニーさん呼んだとかっていうのもそうですけど、やっぱりなんかそういう感じで広がっていくっていうのが、なんかまた新しいのが出てきてくるのかなっていう感じなんで、
う
ん、
そうね、
はい、またね、来年の後藤の日にも期待したい。
5月10日なんか日曜日らしいね。
そうです、次日曜日ですね、はい、うん、だからちょうど金曜、土曜、日曜ってなって、多分次月曜、
あ、
は
あ
はあ、はい、なはずです。はい、
それは日曜の次だけ
ですそうそうそうそう、でそうそう、次のね、はい、
世界的に、
はい、世界的に、はい、そういう感じになっていくかと思いますので、お楽しみに。
金曜日、
はい、ということで、うん、今日の移動からラジオ特別編は、カフーツの伊藤さんと山崎で後藤フェスを振り返るということでお送りをいたしました。こちらの番組はですね、明日のお昼以降にポッドキャストにもなりますので、お耳だけでも聞いていただけるような形になってますので、ぜひ、そちらの方でもお楽しみください。伊藤さん、なんかお知らせとかありますか？
あ、ちょっとだけ、
はい、
今月の29日の木曜日、
はい、
カフーツ15周年記念のジェリーをします。あ、ジェリーって要するにまあイベントです、ね、
15年日本のコワーキングできて15年
はい、はい、15年経ってしまう、まあ、本当は5月15日なんですけど、はい、初版の事情というかあまりにも急なんで、うん、まあ、というか僕は忘れてたんですけど、
はいはい、
で2週間先の29日の木曜日に15周年記念でちょっとイベントやります。はい、その頃後藤フェスみたいな生配信ライブ配信も一部ね、全部じゃなくて一部やろうと思って、はい、今日ちょっとケンちゃんと持ち合わせしてたんですけども、
はいはい、 ね、
そんなことやろうと思ってますし、
う
ん、まあ、できればちょっとこんなこと喋りたいっていう人いらっしゃったらぜひ参加してほしいと思ってます。また改めて、はい、近々一両日中にまあ告知しますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、私の方からはですね、こちらのカフーツでやらせていただいている、山崎ベースのお話を、5月は第3水曜日21日13時から私のコワーキング山崎ベースと、あと夜はコワーキングキャンプ飯部やります、うん、またお時間あれば来ていただければと思います。
あ、もう一つごめんなさい、はい、明日の晩19時からそのトーキングコワーキング、
あ、はいはいはい、
第21回目やりますんで、
はい、
新潟県の、はい、新潟市のあの C ポイントさんっていうところのコワーキングスペースを運営している鈴木さんに出ていただきます、
はい、
これ海の家です。
おお、あ、だから C ポイントなんですね。
C ポイントも 前がビーチも、
おお、すごい、うん、
お楽しみに。あ、はい、ぜひあの19時からです、
はい、
また僕の Facebook チェックしていただいたら、
はい、
いきなりあの YouTube にアクセスしていただいたら見れるようになってますので、
はい、
よろしくお願いします。
アーカイブももちろん残る
んですね。あ、残ります、
はいはいはい、ということで、はい、お楽しみください、はい、ということで、今日のお相手はは
い、カフーツの伊藤と、
はい、山崎健でございました、はい、ということでまたお会いしましょう。ではさようなら。